12月16日土曜日、
はい、
わらば研究所の時間になりました。
はい、
なんだろうこの新鮮な感じ
ちゃんと入れたなって思って今すごく嬉しいです、
ね、収録っていいですね、
うん、気のせいですよケイシーさん。ほらもう今日は土曜日でみんなねちょっと寒いなとか思ってるはずです。
そうですよ、ね、はい、今年もあと2週間だとか言いながらね、
もうあっという間の年末だって
大掃除もね、そうですよね、
はいはい、そういう時期でございます、
ね、はい、はい、今日もですね、はい、そうそう、このわらば研究所研究員
紹介忘れてますよ、ね、はいはい、
いやいやもうね、いつもこういったのおしゃべりから始まってね、
うんうん、ね、
いつもまあ、うん、ちょっと若干散らかした感じの放送でも
私が、ね、
ためになる番組で、
はい、そうですよ、
終わらせたいと思って、
ね、毎回頑張ってます、ね、2人で、ね、
頑張りましょうね、
はい、頑張りましょうね。ケイシーさん自己紹介いいんですか。
今日ね、はい、私が謎かけ名人でもあって、
はい、
でこの研究所の研究員ケイシー高飛車でございます。改めましてよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
そして、はいはい、研究所所長
どうぞ、はい、わらば研究所所長を務めております子育てアドバイザーの今日ものんきなホーリーです、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、はいはい、まあね、この画面一応これね放送を YouTube でも見れるんですけども、
なるほど、ツイキャスもやってるんですか。
やってますよ、ツイキャス、ごめんなさい、ツイキャスではなくてポッドキャスト、
あ、ポッドキャストっていうのか、
は
い、
だから後日ね、はいはい、また何度繰り返し見れるんですよ、
はい、
でまたねこの YouTube のねこのカメラね絶対私これね悪意ありますよねでかすぎますよこれうん、いやーこれはね、うん、
でも、うん、いい感じですよ。
いやいやいや、
なんかこう、なんでしょうかね、
なんだろう、このなんかね、はい、ちょっと
フルムーン的なね、
ちょっとスーパームーンというかね、
そうそうそうそう、
このなんだろう、温泉卵というか、本当にも
う、いや、健康的でいい感じです
よ。いや、ホーリーさん、ずるい、なんかカメラこんなに引いて、
私、引き専門で見切れたいんですよ。
なるほどね、はいはい、まあ、私はもう、やっぱね、前に前にね、はい、
出てください、出ちゃってください、ケイシーさん、いいんですよ。出ました。はい、大丈夫です。
いやー、
は
い、今日ね、またそんなね、
はい、
わらば研究所このスタジオにですね、
うんうん、
とっても素敵なゲストが来ていただきまして、
はい、
なんと言いましょうかね、僕らとちょっとやっぱかけ離れた世界と言いましょうかね、
なんかね厳格な雰囲気が漂ってます、
うん、なんですよね、
はい、
ではご紹介いたします。
はい、
那覇市議会議員酒井浩二さん、そしてお隣が尾長武春さんでございます。
はい、
お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
どっちが酒井さんの声でどっちが尾長さんの声か分かんないんじゃない、自己紹介してもらえませんか。
そうですね、
はい、じゃあ酒井さんから。
はい、改めましてハイサイ、
はい、
こんばんは、はい、那覇市議会議員の酒井浩二です。ケイシーさんの大顔面が最高です
もうね、
もうぜひ後で YouTube みんなに見てほしいです、
ね、今日、ね、はい、酒井さんとね尾長さんの顔2つ合わせてもね僕一つで埋まりますよホーリーさんの顔足してもねこれはもう本当
何か作戦ですよ。これ
私もちょっと引きたいけど引いたらもうマイクが遠くなっちゃうから ね、
はい、大丈夫、
こうするべきしかないっていうか、
ケシーさん可愛いです、大丈夫です。
ありがとう、
はい、じゃあお二方目お願いします。はい、
那覇市会議員の尾長武春です。ユタサルグトゥーニゲサビラ。
おお、二方もね、本当にうちの口で。
素敵な
ね、え、ホーリーさんやっぱね、はい、ほらホーリーさんは県外だから、
うんうん、言わないで、
こういったあ、ね、
いいんだよ、
まあ、いやいや、はい、まあ、こうやって沖縄に、ね、うん、住んでみて、
はい、
やっぱこういったね、うちの口がね、こうすぐそばにある環境っていいんじゃないですか。
いいです、いいです、うん、私ね、うん、あれですよ、わからないうちな口もまだまだたくさんあるんですけども、うんうん、7年、もうすぐ8年になるんですけど、はい、ですね、だからよが上手になりました。
いいですよ、
使えれば。
はい、職場の人に、ちょっといいよ、ホーリーさんのだからよ好きって言われました。何かにつけて言ってます。
これはね、だからよはね、はい、沖縄上等手段ですからね。
いいよね、万能ですよね、
うん、何でも使えます。
本当いいですよね、
本当にもうい
いことも悪いこともみんな遅刻も全部だからよ使いこなしてますよね。
もう2つの意味で上等ですからね。
あ、もう、あ、いいね、
いや、ありがとう、
いいっすね、今日2回ぐらい出しますね、だからよ、はい、目標にします。
いやでもね、はい、いやでもね、お二方はね、だからよって済ませてはいけませんって。
あ、そうか、
お仕事から
銀さんですからね。
そう
ですね、お仕事から。でも本当に銀さんがわらば研究所に遊びに来ていただけるなんてね。
そうですよ、
本当に。
確かね、僕らね、以前選挙のね特番じゃなくて選挙の、ね、選挙特集でね、
はい、前あれ
選挙に行こうということを呼びかけて、
何でしたとか言っちゃった時点の番組なので衆議院議員選挙でしたっけね。
でテーマはね、うんうん、選挙に行こうと呼びかけた時に、ふと議員さん呼んでみて一緒にトークやりたいねっていうね、うんうん、案が生まれたんですよ。
そうなんです、
それでね、なんだろう、このお忙しい中ですよ、この
皆さんに誤解のないように言っておきましょう、はいはい、きっと12月16日って議会真っ最中ですよね。あ、もう終わってんの
16日は。
一応質問は終わっていて、はい、委員会が 始まってます、
ね、始まってますよね、うん、で言っておきましょうね一応ね、うんうん、ワルバー研究所収録です、うん、はい、
はい、
議会中にこうラジオにねほいほい現れたわけではないということで、はいはい、ちゃんと頑張ってるぞ二人とも、
はい、ありがとうございます。16日
はお忙しい中を、はい、
時間を割いていただいている
ということで、はいはい、
ね、
もう私たちの議会前に呼んじゃいました、こんな忙しい時に呼んじゃいました、
はい、ありがとうございます、
ね、でもね議員さんがこう来てもらえたらいいなって言ったきっかけもあるんですよね。なんかこうやっぱり
そうですね、
FM 那覇だし、
はい、
那覇の議員さんってその衆議院の特集をした時に、はい、うん、自分たちのことを自分たちで決めていくための選挙権だよねっていう話で、うんうん、ぜひこう選挙に行ってみようねって話から、うん、実はもっと身近に那覇の中に議員さんたちがいらっしゃって、
うん、そうですね、う
ん、で実は議員さんがいるってことすら知らなかったみたいな、まあ、選挙の時は見るけどね、うん、こう街で見かけたりされるんですか、はいはい、歩いてたりするんですか、国際通り
歩きますよ。
普通に、
うん、僕は自転車で通勤してますから、
ね、僕だって今回はい、長さんにお声かけしたのは、うんうん、
はい、
まあ、もともとフェイスブックとかでもつながっていたんですけど、きっかけが僕、うん、境町でよく飲んでたんです。
境町つながり、
はい、
私この間初めて境町デビューしたんですけど、行けば会えちゃう感じです。
会えますね。
よし行きます。
はい、
浩二さんは私実はプライベートで、
う
ん、はい、
もうそうですね、
はい、7年ぐらい前から、はいですね、経ちますね、はい、はい、知っていてですね、
社会、ね、さんがもう3期目ですね。
そうですね、
うん、はい、もう会った時から議員さんでした、は
い、でそして尾長さんが1期目、
はい、うん、1期目です。
1年生でございます、
はい、
はい、
1年生でございます。
尾長さんどうですか、まあ、またまあね、この夏の選挙終わってばかりなんですけども、
夏だったんだっけ、はい、なんかずいぶん前のような気がします ね、 今 年、 すね、うん、
はい、
今年だったんですね、はい、あれは、うん、そうか、
この年末をちょっと迎えてどうですか。
半年ぐらい、
そうです、半年ぐらい経ってるかと思うんですけど、はい、やっぱり、まあ、僕それまでサラリーマンだったんですけど、
はい、
時間の使い方も変わってきますし、
はい、
うん、非常に別世界に来たなという感じですね、
はい、私聞きたかったんですよ、前職とか何ですかって聞きたかったんですよ。高知さん、坂井さんは、
まあ、国会議員の秘書やってました。
そうなんですか、知らなかったですなんて、
は
い、
なるほど、
もうだって会った時は議員さんだったから、うん、あ、そうだったんです ね、 ですね、じゃあもう本当に政治畑というかそういうところから、環境から市議会議員に、
そうですね、まあ、もともと宮古島出身なんですけど、
はいはい、
まあ、親父が島で
おっと、
なるほど、やってたという土壌もあったのかなと思います
ね。なるほど、体だったんですね、
はい、なるほど。じゃあちょっと今その話も出ましたので、
はい、
ちょっとね、もっともっとね、お二人のことを知りたいなと思ったので、
はい、はい、
ちょっと今から簡単なね、
うん、
簡単な質問を7つほど用意いたしました。7つって全部中短波だな、なんか、ま
あ、
ラッキーセブンってことで、
じゃあほら、せっかく議員さんに来てもらったから、
はい、
まあ、こんなこうフリートークよりは一個ずつ聞いちゃおうコーナーみたいな感じですか。
そうですね、はい、昔堂本兄弟って番組ありましたよね、う
ん、懐かしすぎます
ね、うん、ね、そうゲストさんにねこう聞いてみるっていうのがあって、ね、
は
い
は
い、
なるほど、
そうそうそう、まあ、それでね、丸かバスかでね、その手元にありますこの、ね、はい、札でね、あ、はい、げていただいて、
はい、
それから紐解いてみましょうっていうことです。
イエイ、
すいません、もう手書きのねボードですけども、
映ってます
か、ラジオですからね、あ、見えないね、
でね、はい、やっていらせていただきます。
あ、見えた見えた。
じゃあ、はい、お話も出てき
ます。あ、そうそうそうそう、はい、あ、いい感じ、いい感じ。
はい、
はい、
では、ではちょっと行ってみましょう。では、お二人さんにこの質問を聞いてみたいのコーナー。
イエーイ、よよよよよよ、あ、盛り上がってきたよ。
はい、はい、ではですね、早速じゃあ質問行ってみたいと思います。
はい、
では、1問目。
はい、
はい、
政治家を志したきっかけは父親の影響が大きい。丸か×か。
悩んでる悩んでる、あ、両方出して
る、あれ、あ、ずるい、
あ、なんかちょっと今手が酒井さんも手が、
まあ、
ちょっと
丸寄りですけどね、
まあ、こんな感じかな、
丸寄りの、
丸寄りのちょっとこう、はい、罰回りつつ、はい、
なるほどね、
なるほど、
まあ、64ぐらいですかね、
64ぐらい、
はい、なるほど、
おね、両方、
そうですよね、
お父さんがね、そうやって政治やってらっしゃったっていうことで ね、
うん、そうですね、
いや、もう
共通点、
共通点ですね、
あ、本当だ本当だ、
意外と
偶然なんですよ、別にそういう人選んだわけじゃないですね、
う
ん、
そうそうそう、
はい、はい、
でまたでも意外とまた他にもやっぱね、代々そういうね、まあ、環境だぞっていう方も、まあ、多いです、
なんかこう、結構内地見てて、うん、国会とか見てるとね、二世議員さんとかイメージありますけどね、でもいや、どうなんですか、やっぱりこう議員さんってお仕事としてもすごく大変じゃないですか、うん、どう考えても、
うんうん、僕の場合は小さい頃、
はい、
まあ、中学生か、
うんうん、
中学生の時に親父が市会議員に立候補して、
うん、
そこからがスタートなんですけど、
なるほど、
まあ、その学生時代というか未成年の時代は、
うんうん、
あの絶対この仕事だけはやらんって思ってました。
なんでですか。
あの家族として、
うん、接してたんで。ああなるほど。
今同じ道に入っちゃってはいるんだけど、
はいはい、
まあ、あの家族としては、うん、こんな全部巻き込んで大変な仕事ってないよなって、
一
番あの母親が難儀してるの見てるんで、これは大変だよなっていう感じ。
ワンオペ育児になっちゃうから。
ワンオペ育児
今部屋でね、はい、忙しいですもんね、はい、銀さんね、はい、小川さんは丸と ×64 ぐらいでしたけど。
そうですね、まあ僕は生まれた頃にはもう、はい、うちの父親は政治家でしたので、
そ
う
か、
はい、だから、政治家じゃない父親を知らないんですね僕は。
なるほどなるほど、
はい、だから小さい頃から見ていて、
うんうん、
で僕らは本当にうちの母親が、うん、あの男兄弟には政治家になるな、女兄弟には政治家と結婚するなと。
ああ、うん、すごいじゃないですか。お母さん思いっきり罰です。
お母さんは罰です。
お母さんは迷わず罰です。罰です。
で、まあ、やってきた中で、うんうん、まあ、大人になってですね、うんうん、自分自身もやりたいなと。
なるほど、
ね、でそこから親の反対また受けながら、やってまいりました。
なるほど、
感謝ありがとうございます。
はい、じゃあ次の質問いってみますか。
質問に、はい、絶対に負けたくないライバル議員がいる。
なんだそれ、
う
ん、
あれ
ライバル議員がいるかいないか。
こいつには負けられない。
そんなんの、じゃじゃーん、バツ。
バツ、おお、結構そこはね、みんな、
じゃじゃん。私も欲しい札、あの、お前には聞いてないから。はい、やった。はい、2人とも。あれ、丸出してる、私。
あ、
え、こっち向けると。
こっちでこっち押すのか。
そうそうそう。
2人ともバツでした。はい。ライバルとかそういう感じじゃないですか。
そんなふうに意識はしないです。
市議会はチーム市議会ですからね。
あ、そうなんだ。
要はいや、もちろん与党野党ってのありますけど、あの那覇市の子と一緒にね。
なるほど。
そこで意見の違いがあってあれはしますけど、負けられないとかはないですよね。
むしろ市長に、あ、言っちゃった、はい、なんでもないです。
なんか今
気のせいですよ。
なんかね、僕らイメージではなんか政治家の方って、やっぱこうなんかね、
戦ってる感ある。
こう、
いい質問でした、
野党だみたいな、こう、
あ、今すごいいい言葉を聞きました、うん、チーム市議会なんですね。
もう一緒
に。なんかやっぱり選挙のイメージが、私たち一般的な市民には、選挙のイメージがあるから、戦ってる感あるんですよ、はいはい、議員さんたち
って。戦ってますけど、
うんうん、
じゃあ、なんていうんですかね、負けられないとかってはないんじゃないですか。
そうですね。
譲れない政策があるとかはあり
ますか。まあ、それはもちろんありますけど、
方針とかね。
ぶつかるのは、まあ、主義主張ですよね。人間としてこいつにだけはみたいのはないです、
うん、そうそうか、そうなるんですね、 その主張、
すごく議論の中での、
そうだそうだ、大事なんです、はい、これが今結構社会の中で、はい、その何でしょうね、思想の違いとか考え方の違いが敵対になりやすい社会なんですよ、うん、ですね、今すごい話で私ちょっと鳥肌なんですけど、はい、そうだよ、思想や信条が違ったとしても、はい、同じ仲間として那覇市を良くしていくっていうチーム市議会、
は
い、
目指すところは
みんな選ばれてきてますからね、
いい那覇市ってことですよね、うん、あ、
そうですね、
はい、わあ、いい質問でした、ケイシーさん、なんだろうって言った時は思っちゃったけど、よかった。この調子でいきましょう、第3問、
はい、行きましょう。じゃあその、そっからちょっとね、あの、うん、つながるんですけど、
ほいほい、
つながるのかな、これ。じゃあ逆にね、苦手だなと思う議員がいる。
なんでそこ議員縛りなの。なんですかそれ。まあ、なんかこう人間らしさを引き出したい感じですかね。そうそう、じゃあ行ってみようかな、一応。
せーの、
はい、
罰、まあ、でしょうね、今の話の流れからいくとね。
これしか出せなくない。
いや、まあ、例えばね、例えば社会とかだったら、そうそう、社会、
はい、罰でした、
普通の一般社会だったらね、あと、まあ、学生からつながれたらね、はい、まあ、俗に言う、ヤッケーシージャーとかね、いるわけですよ。
ヤッケーなの、ウッドゥーシージャーじゃないの、ヤッケーなの。
まあ、そうね、まあ、広い意味で言うと、ヤッケーですね。
あ、そっか、ヤッケーなの。
沖縄ではね、
そうなんだね。
なんか、めんどくさいなとか。
ヤッケーシージャーね。そっかそっかそっか。
まあまあ。
なるほどね。
まあ、結構ね、まあ、社会人とかだったらね、まあ、ほら、あの、まあまあ、付き合いだからね、とかね、そこは割り
切って。でもなんか、やっぱ、チーム市議会っていうさっきのセリフで、こう、すごくこう、網羅されてる感じがして、やっぱ苦手意識とか言ってる場合じゃないですもんね。
そうですね。
意見がいつもぶつかるな、みたいなのはぶっちゃけあったとしても。しても、まあ、双方それぞれの立場からのを良くしたいですもんね。だから選挙の時ほど戦ってないってことですね。なんか選挙の時ってやっぱりこうちょっとこう受かる受からないでこうシビアじゃないですか、
は
い、
まあ、そもそもこの世界に足踏み入れる人は個性的ですからね、
うん、あ、
まあ、よっぽど苦手だなんだって、
そういうとこじゃないですね、
そうは思わないはず、
あ、確かにね、あ、個性的な方たちってこう個性を受け入れるこう器がもともとありますよね、だって自分も個性的だからね、
そうですね。
みんなと一緒でいいっていう人はやっぱり議員さんとかなんないですよね。
うん、そうですね。
ただあれですね、質問のやり取りしてると、
うんうん、
あの当局から、はい、あこの議員は苦手だなとは思われたいですねというような質問をするようにはしてます。
あ、なるほどね、なるほどね、逆にね、あの
痛いところをつく、
うんうん、だって姿勢だと思います。姿勢を監視というか、うん、監視してより良い方向に持っていくのが議員さんのお仕事ですよね。だからやっぱり当局とはそういう関係でいいんですよね。
そうです。
あ、当局なんだろうってリスナーさん思ってるかな、
はい、
姿勢を担う皆さん ね、 ね、うん、はいはい、なるほどね。議員同士でねそんなやっててもしょうがないですよね。
むしろこうなんかこのチーム市議会というこの家族みたいなもんですかね、
うん、なんかこう仲のいい悪いは兄弟喧嘩もあるけどみたいな、ね、
あるけどもやっぱり僕ら家庭、うん、あのもう一つの家族だぞみたいなもん、うん、
というのワールドカップたたら勝ってる日本代表みたいな感じじゃないですか。
ああ
、どちらか
というと普段はチームは違う、うん、
あ、普段
は違
う、まあ、まあ慣れ合いになってもいけないですけど、
そ う、 そうだね、
うんうんうん、
だからライバル関係でもありながら、
そうです、いい緊張感のもとで、
うん、なるほどね、
当然あの
目指すところ一緒だよっていう、う
ん、議場の中でもね、あの一つのものに対して議員間で、うん、あの質疑をしたり、
はいはいはい、
討議をしたりする、討論したりするんですね。 そうか、そうか、はい、そういう時はもちろんあのそれ違うよとかですね、あの話は出ますよ。
見に行こう今度
ぜひ
よし、この流れでいくよ。第4問、ね、
第4問、はい、はい、行きましょう、いずれは県知事を目指したい
びっくりした。これここで宣言させちゃっていいんですか。
いやいやいや、あの
明日新聞に載るんじゃないですか。
あくまでも、あ、願望というか、ね、
なるほどね、
まあ、夢というかね、まあまあまあ、じゃじゃ半々ですね。
いや両方、
はい、これもじゃあそのまま行きましょうね。では
いいの次行っちゃって、あ、ちょっとここは軽く流そうね、今のところね。
ちょっと、
はい、
次まとめて今の質問も、
ね、はい、じゃあ5問目、
いずれは、
はい、
国会議員になりたい。
ああ、
国会議員も興味ないんだよな。
おお、国政はあんまり、あ、
やりたいんだ、ね、国政面白い面白い、国政より姿勢、
ね、
そのね、社会さんがそのね、もともと
そうですよ ね、 ね、国会議員の秘書さんですからね、うん、見てきてるんだ、
まあ、やりたいというか、
うん、な
そういうとこでいたんで、
なるほどね、うん、そうですね、うん、そっかそっか、でステップアップだ。
でもやっぱ尾長さんはあまりちょっと
姿勢を見ていく、
まあ、那覇市であったり沖縄県を軸にしていきたいな、そこに足をしっかり置いておきたいな。
面白い面白い、
いいですね。
そうですね、やっぱり議員としてこう何をするかはそれぞれ、はい、何問目か分かんなくなっちゃう、
5問目です
全然分かんないです。今5問目
大丈夫ですよ。 あまりこうね、あんまり意地悪な質問するとね、うん、ちょっとまあ、この先ちょっとね、なんでよ KC のやろって言われますので
大丈夫大丈夫、
はい、
か
わいいよ。第6問、
はい、ね、第6問、
でもやっぱり疲れてても子供は可愛い。
お、いきなり、おお、じゃじゃん、お子さんいるんですね、はい、何の自己紹介もないよ。
あの、お二方はね、
お子さん、
そうそうね、
いらっしゃるんですね。普段
はお父さん、
はい、お父さんなんですよね。
そうですね、
お子さん何人何歳ですか、坂井さん何ですか今のこの譲り合い
先輩から
、はい、
じゃあ僕から、はい、まあ、上の娘が2人なんですけどね、
はい、
うちは上の娘が、高校1年、
あ、大きい、
で、まあ、16歳になりましたね、はい、早いな、
思春期だ、
思春期だ、下の子が息子が、小学5年生、
はい、11歳、お、大きいですね、
2人です
ね、あれ、はい、あれとか言っちゃったけど、高
さ若いですよね。じゃあ男の子、女の子、あのね、
43歳、
ちなみに僕と同い年です。
あ、ケイシーさんと同い年なんですね、はいはい、
昭和49年生まれ、トラ年です。
16歳、
トラっぽいなと思ってました
どこらへんがよ
お酒飲んだら
そっち危ない、ダメです、
は
い、
です
お二人お子さん、大きいお子さんがいらっしゃるんですね、はい、尾長さんちは、
うちは3名いまして、うちは、
はい、
上が今年3歳の双子と、
双子、
はい、
で
下が今年1歳の男の子と、
まだまだ
3名男ですね、うちは、
はい、
お長さんちのママの味方しよう、大変そうワンオペやばそう、
双子、まあ大変ですけど半分諦めもつきますよ。
あ、でも私年子を育ててたんですけど、うん、本当にね、双子の方が良かったなって思いました、うん、授乳期とかが1年長くなるので、
そうですよね、
1年で終わりたかったってなりました、
はい、そう、双子はもう、まあ、子供たちにはあれですけど、まあ、泣いててももうちょっと待っててっていう気持ちになります。
もう無理だよ、手足んないよみたいなね、うん、 そうか、
はい、
ちょっと個人的興味で聞いてもいいですか、
う
ん、ケイシーさん、
どうぞどうぞ。
一卵性ですか、二卵性、
一卵性です。
似てる、
二人並べれば大丈夫ですけど、うん、片方ずつで来られると
一瞬
ふんって思ってちゃんと目印があるので、
何それ、
たまに頭に一人はほくろがあるんですね。
おー、
たまに本当にお風呂上がりに似てる時があって、
そっかそっか、こうガシャガシャね、はい、そうそうそう、洗った後
だから、うん、うん、ああ、お前か、みたいな感じ
これは、今度ママに聞こ、ママに。
またお互いの名前で来たりするんですね。 要は長男が次男の名前を使ってきたりするんですよ。
何そのフェイクの騙し。
フェイクするんです最近。だから
かわいい
本当かっていう感じで
からかわれてるんだ。
からかわれてますもん。
わからないんじゃないかみたいな、うん、へえ面白い、面白い、ね、いいですね。
本人たちが自分たちの違い分かってないですからね。
それはどうなんですか。
あの写真見せたら
分かんない、
分かんないんですよ。
うちもでも5人いるんですけど言いたかった、うん、5人はい5人
5人
5人います。
すごい
上の子同い年ですね、はい、一番上が高校1年生、はいはい、で一番下が昨日5歳になったばっかりの5人いるんですけど、ね、面白いことに上の子たちがちっちゃかったの写真を、ちっちゃかった頃の赤ちゃんの写真を下の子に見せたら自分だって言います。似てます。
似てるんだ、
はい、やっぱ似るんですね。双子興味津々でした、うん、ごめんねケイシーさん。いやいやいや何問目だったっけ今の。
6? いや大丈夫ですよ、まあ、6問目で次が最後の質問ですよ。
あそっか、はいはい、じゃあ次最後行ってみましょう、
はい、
7問目、
はい、ではそんな子供が将来政治家を目指すぞと言ったら賛成する。
おお
あらあこれやっぱり何でしょう、この現場で今ね
大変だからね、
難儀してるから。いや で,、ね、でもやっぱお二方はやっぱ お父さんがその世界にいて最初
反対されたり、ね、
反対されたりもあったんですか、はい、やっぱ最初反対した、
親心的に
反対されました。
さっき言ってましたもん ね政治家にはなるな、
はい、
家族は大反対でしたね。
あんな大変な仕事やっちゃって、
うん、親父は複雑な顔してました。
手放しでよし頑張れには、はい、なかなか
なりにくいね。
もうならないですね。
だって大変そうですもんねって言ったって、うん、私結構あの仕事柄子供のことをやっているので、うん、議員さんたちと合コン談会したり、うん、学習会やらせてもらったりしてるんですね、うんはい、でそういうところで私は議員さんと比較的普通の市民の方よりは近いところにいて、うん、よく見るから本当忙しくなさってるなと思うんだけど、さっきからワンオペ育児とかね家族が反対とか言ってますけど、はい、ケイシーさん、はい、なんか議員さんってこう一般の人から見たら議会中だけ大活躍しててあと何してんだろう的なところあるじゃないですか、
はい、
私それがすごい聞きたかったんですよ、
はい、
どんな活動を日頃なさってるのか、家族が反対する理由はどこにあるのかって、忙しそうだって私は知ってるけど、きっとみんなね議会の時よく見るよねみたいな、
うん、議会ない時はまあいろんなその議会中に、
はいはい、話すべき
時間を取れない分いろんな人と会って話を聞いて、
一度傍聴させていただいたことがあって、うん、議会ってさこんなちっこいさ、こんなちっこいって見せるよ、ツイキャツイシャツ違うな、
うん、卓上時計みたいな、ね、
こんなちっちゃい時計よりもすごいでっかい時計があってさ、うん、なんか時間減ってくるんだよね、うん、持ち時間がある
んですよ、なんかマラソン大会に
そうそうそうそうそう、うん、あのスポーツ大会のね、うん、でっかいタイムウォッチみたいのがあって、うん、あれでチッチッチッって減ってくじゃないですか、はい、あの決まられた時間の中に全てワッと凝縮して喋んなきゃいけないから、うん、やっぱりそれだけじゃあれ短くないと思って見てたんですけど、うん、まあ、前に短いわけですねぶっちゃけ、はい、
そうですね、
そっか、じゃあ議会ない時は、
まあ、人と会ったり、まあ、そこで得た課題をですね、
はいはいはい、
市の当局の方に、
うん、
実際聞きに行ったり、
はいはい、どういうことになってるのかとか、うん、情報収集をどんどんして交換していって、はい、議会以外でも言える意見はどんどん伝えるとかってことをなさってる、
う
ん、
そうです、あとは勉強したりね、
そうですね、まあ、それ自体がまた質問の、う
ん、あ元になったりするんだ、
はい、
なるほど、うん、ちなみになんですけど9時5時ですか、
いや、
いやってた、速攻だった今、
違いますよ、
僕ら関係
ないです、
24時間
365日
とかありますよね、はい、私もねすごい困って酒井さんに何か聞きたいって言ったら、うん、夜の11時ぐらいに起きてますみたいなね、ちょっとすごい失礼な時間に浩二さん今いいですかみたいな送っちゃったりしちゃうもん、
いやいや
いや、かわいそう銀さん、
4時とか5時もありますよ
朝の、朝だよ、うん、まあな、やっぱりなんでしょうね、市民代表だから今頼ろうと思ったら頼りになるっていうのも、
う
ん、本当はね今私たちのわらば研究所子育て番組なので、うん、普段は子育てバラエティで、子供とどうやって接するとかやってるんで、うん、リスナー層の方たちが比較的小さいお子さん持った方たちを想定してやっていて、聞いてくださってる方とかメッセージとかもそういう方から来るんですよ、うん、でなんかそういう人たちやっぱちょっと議員さん身近じゃないからね、まさか4時5時にね、うん、そうお母さんとかから相談はあんまりないと思うんですけど、うん、議員さんって相談していいんですか？
あ、もちろん、
もちろんです。
お待ちしてます。
はい。
はい、どうやって？
市議会の方に電話かけてくれれば。
あ、そうなんですか。うん、
すごい身近。
はい。まあもしくはお互いフェイスブックもしてますので、
うん、フェイスブックで来ても。そうですね。高井さんも小長さんもいらっしゃいますよね。
結構ありますよね。フェイスブックから相談とか。
うん、あ、お友達申請出していいんですか？
あ、もちろんもちろんお待ちしてますよ。うん、
あ、本当ですか？
はい。
みんないいんですってよ。
はい。
まあ、今ある意味こうやってね SNS があるから、
すごいですね、
身近になれるっていうのもまた一つの、ね、うん、手段ですよね。
確かにね、そうなんだ。でもなんかやっぱすごくこう悩んでたり不安だったり、うん、って言ってこう長さんちの奥さんの相談が酒井さんに行ったりね、うん、酒井さんちの奥さんの相談がね、
お互いワンオペですから、ね、
ワンオペこだわってんの今大変だなと思って、うん、そうか。でも日頃も議会のために向けて姿勢良くするために議、うん、ね、市議、うん、なんだ、うん、視聴者に行って、うん、こういろんな情報集めたり、うん、何、他市町村とか他府県とか取り組みを聞きに行ったり、うん、見に行ったり、うん、那覇市として良くなるなら、はい、参考になるとこ見に行ったりするんですか、うん、
はい、
じゃあ出張も多いんですね、うん、
まあ、議会で、
そうですね、うん、議会の派遣で行ったりとか
視察で、
うん、委員会で、まあ、僕ら一緒の委員会ですけど、うん、1月の終わり頃から2月の頭まで一緒に
行きますよね、うん、へえ、すごい。
そうですね、もうね、まだまだね、この、ま、とりあえず今の質問もすべて終わったんですけども、
うん、
まあ、このお二方をね、はい、また、ま、ちょっとジングル挟んで、
うんうん、
ちょっとこの後ね、
はい、
ちょっとまた他のまたおしゃべりもやってみたいなと、
はいはい、
思いますので、
はい、
ちょっと一旦こちらお聞きください。
わらば研究所。
失礼しました、いきなりマイク入れちゃいました、
うん、びっくりした、
ごめんなさいね
いいんですよ、
まあ、わらば研究所でございますので、
はいはい、
まあ、ね、ちょっとこういったニュースもありますよってことで、
うんうん、はいはい、子育て関連のニュース、
ね、
は
い、面白い記事、
お届けしてください、
明るいニュースで、こちらね、はいはい、こちらの12月5日付沖縄タイムスで、
はい、
こちらね、比嘉さん、金原小学校、金原ですかね、台湾でダンス大会で世界準優勝、でそしてね、こちら、台湾で、この今月2日3日に開かれたダンスの世界大会で嘉手納町を拠点とする嘉手納パフォーマンスアートスタジオを、K-PASS の、こちらの比嘉さん、これね、美しい空とか言って、これそのね、チラって言うんです、チラさん名前が、
あ、そうなんだ、
今もうなんだ、本当今の名前っぽいなっていう感じなんだけど、
確かにね、比嘉さん何歳なんですか、
12歳、
小学校
の、はい
はいはい、
6年生のこの部門で準優勝したと、
すごい、
県内から上位に入るの、県内から上位に入るのは初めてだと、
世界大会ですもんね、
すごいですよね、これね、アジア中心に欧米を含む10カ国以上の10代から成人の数百人が技を競った、
すごい、
その中の準優勝ですよ、
すごい、
これすごいですか、
比嘉さんすごい、
ピポ
チュラちゃん、あ、私だ、私、はいはいはい、忘れた、
これね、そうやって比嘉さんはこのね、これまで、ね、ドキドキしたけど楽しかった、準優勝だったけど、はい、悔いなく踊ることができた、
うんうん、
そしてまたね、また同じように、つはこさんで、このつはこ、このね、果物なしに心と書いて、これが、つはこりこさん、
りこさん、
はいはい、りこさんが4位、うん、
もう2人も入ったんですね、すごい、
つはこさんは自分の踊りでダンサーやお客さんを沸かせることができたので嬉しかったと、
すごい、りこさん何歳ですか、
小学校5年生ですね、
おお、11歳、おお、世界大会に、
そうなんですよ、本当にね、あとそれまたもう一つなんですけども、
はいはい、
私5日のね、これ沖縄タイムスなんですけども、
はい、
日本女子プロ野球リーグの入団テストに糸満市出身の、こちら金城博さんが、
はい、
現在鹿児島の、ね、高校3年生なんですけども、
うんうん、
この入団テストで合格し、まあ、今回の見事に入団発表できたと、
すごい、
女子プロ野球が、ね、今ね実際リーグがあるんですよね、
すごい、
で、ね、つくづく最近の、ね、この沖縄の子どもたち この活動が本当に、ね、
はいはい、
うんうん、目まぐるしくで素晴らしく、ね、
うんうん、
活動が ありまして、
はい、
これね、まあ、毎回言うんで、毎回も、まあ、前も話したんですけど、まあ、好きこそもの何とかってよく話じゃないですか、
何何、
好きこそもの上手になれってね、
そうそうそう、好きがテーマなんですよ、わらば研究所、好きを伸ばそうっていう、
うん、本当にこの人の、ね、特技とか、ね、長所とかどんどん活かせて
ね本当ですね、うん、すごい、
この短期間内でこのニュースがどんどん出てくるって本当に嬉しいことじゃないですか、
嬉しいです ね
またでこのね、まあ、沖縄の子どもたちもそうなんですけども、
はいはい、
でじゃあ本当沖縄の この子どもたちってまあ、前回もちょっとお話ちょっとちらっと聞いたんですけども、ほら、全国的なこの、ね、少子化って言われてるんですけども、うんうん、沖縄ではちょっと、まあ、出生率がちょっと 高いんですよね。
そう、あのね、うん、沖縄県だけ多子高齢です、うん、はい、あの人口のグラフをね、うん、全国で作ってて、国のグラフ見ると、うん、あの要は下の世代がギュッとすぼまっていて、うん、上の世代がガッとボリュームがあるこう器型みたいな感じなんですけど、うん、沖縄県だけ、唯一全国で唯一ひょうたん型です、うん、はい、あの実はひょうたん型がバランスがいいとは言われていて、うん、はい、で沖縄だけなんですね。はいはい、
なるほど、さすが、さすがね、もう、ね、本当の経験、本当の研究所
で。いや、そうですよ、そうですよ、所長ですよ、ほら、のんきではあります
か。いやいや、大丈夫です、
はい、大丈夫ですか、いいんですか。
全然いいです、もう、そのためのもね、所長ですから。
そうですよ、今日はピリリといきますよ。
お、いいですね、はい、じゃあ、そんなピリリとね、はい、った状態で、
はい、
あの、まあね、じゃあ、今度ね、そのじゃ将来担う、ね、子どもたちもですね、うん、ちょっと今、沖縄もね、那覇市もそうなんですけど、うん、ちょっとやっぱりだいぶ、まあ、まあ、いろんなね、問題あるかと思いますよ。
何だい？
そこで今日は、はい、あえてそのお二方にも、
はい、
まあ、
そうですね、ゲスト
のお二人にちょっといろいろ聞いてみたいなと思ったわけでございます。
子ども関連で、
さあ、そこからが本題でございますよ。
いきましょう、じゃあ、
はい、
はい、
ね、まあズバリ那覇市でですね、
はいはい、
このよく那覇市のこの福祉問題、子育て問題で、うん、あの僕がちょっとあのちょっとこれどうかなと思ったんですけども、
うん、
あの待機児童問題急にボンと持ってきましたけど
いきなりこれかよね、
はい、あのこれ前ね、あの、はい、話しして思ったんですけど、夜間保育園の映画があったんですよね、ドキュメンタリー
が、ね、始まりました、12月2日から桜坂劇場で、うん、はい、1月5日まで上映されてます、うん、だいたい上映時間はお昼前後の日中やっていて、うん、1日1本しかやっていないので、うん、あの行ってみたいなって、夜間保育園があるよみたいな映画なんですね、うん、ドキュメンタリー映画です。北海道と新宿と沖縄の夜間保育園が出てくるドキュメンタリー映画で、那覇市の、玉野子保育園さん、はい、の宝園長先生も登場するんですけど、はい、すごくね、こう夜間保育園を知ってもらう映画としては非常にこう、はい、存在の意味だったり、まあ、どういうことがやられているのかとか、やっぱ夜間保育園って聞くと子育てへの偏見みたいなのも同時に出てきてしまうんですけど、そこも含めてみんなに夜間保育園を知ってもらいたいっていう映画で、すごくいい映画なんですよ。で、始まったばっかりで、もうやっと2週間ぐらいかな、ね、うん、12月2日からやってますんで、あのよかったらぜひね、皆さん行ってほしいわけなんですが、はい、待機児童の問題、
あの、まあ、僕らも素人、まあ、うん、僕はほらね、あの子育て経験もないので、うんうん、あのふとあのどうして夜間保育園っていうあのやっぱ簡単にできないものなのかなって思ったわけなんです。
また無茶ぶり、簡単という、簡単にと言いますか、
そこに、はい、そこまであの、うんうん、あのできるまでにはどれぐらいのこの道のりがあったりとか、あのどれぐらいこのやっぱ困難なのかなっていうのがどれぐらい、
まあ、保育所が増えていくっていうのも当然待機児童問題であるし、うん、はい、夜間保育所っていうニーズがある中での、まあ、映画もできるぐらいですからね、はいはい、やっぱそういうのでこう例えばその保育所増やすってこととかを、はい、こうまあ、議員さんだからね、
はい、
まあ、例えば議員の立場から児童待機児童問題とかで、まあ、那覇市が頑張らないとね、議員さん頑張っても保育所増えないですからね、あんまりね、要はやるのは那覇市ですもんね。
そうですね。
そうですよね。で、どういう手順を踏んだら増えていくのかとか、そういうことが聞きたいってことですか。
そうですね。はい。
なるほど。
夜間保育。
夜間だったり、待機児童問題だったり。
まあ、双方そうですけど、やっぱり、やりたいという人がいないことには、
保育園
の場所が、
なるほどね、うん、なるほどね。
あとそう、今ケイシーさんおっしゃったように場所ですよね。
那覇はね、そこ大変ですよね、はい、密集してますからね、
はい、あとはあの保育士が夜間も働ける保育士がいるのかどうか、
働く人が、
そうか、夜間保育園はね、確かにそう
だ、職員の体制はあるでしょうね、うん、
大変そうですよね、
取れるかどうか、
そうですね、それでさっきの事業者に戻るんですけど、採算性がどれぐらいあるのか、うん、っていうところがやっぱ出てくると
思うんですけど、でも保育所運営って、うん、ほら補助金で運営できるように計算されてるじゃないですか、うん、夜間保育園のちょっと補助費知らないんですけど、うん、あの基本その国が定めた保育園の運営金で赤字が出ることってないですよね、う
ん、園児がいなかったらやっぱ赤字になるんじゃないですかね、
園児がいる数分しか補助金降りてこないから、
そうか、
結局保育士さんだけ先雇い入れて園児が来ないとその分どうする問題になっちゃったりするんですね、でなるほどね、そうかそうか、もうちょっと寄ろう小路さん、はい、そうですね、ニーズとかね、夜間もね、
でなおかつこの受け入れ体制、要は子供が例えばですよ、50名預かりたいという人がいたときに、じゃあその50名分保育士さんを50名見るために、まあ、何歳児が何名とかっていう決まりがあるんですよ、うん、
ありますね、
で、はいはい、何名であって広さどれぐらい必要でとかっていうのがやっぱ必要になってくるので、はいはい、その双方が需要と供給が両方とも、マッチできればですね、 当然できるものだと思うんですけども。
なるほどね。
ありがとうございます。
そういうことなんだね、
うん、今日本当にもうね、やっぱね、改めてホーリーさんいてよかった
所長ですから ね
所長ですから
頑張りますよ私。
もう要はもう僕はもう一なんかこうなんだろう、こういった時によくわかんないんだけどこれどうかなっていう、
なんか待機児童いるなら増やしちゃえばいいのにって簡単に思ったりするけどね、うん、やっぱ今お話いただいたように、うん、どれぐらい必要な子がいて、まあ、待機児童の数が必要って考えた時に、うん、じゃあ必要だからすぐ作れるかっていうと、そのやっぱ事業者さんとか場所とか、
う
んうん、あとは何先生か、
そうですね、
今ね本当保育士さんたち、うん、なかなかなり手がいませんから ね、でもほら、国会の方でもね、また保育士さんたちとか福祉職、福祉介護職の処遇改善なんかも話し合われてますからね、うん、やっぱりそういうところもうまくいくと増えてくるんじゃないですかって、私なんか今ね、うん、ケイシーさん、はい、いいですかみたいな、こっち側に来ちゃった感じしますけど、
はい、あ、いや全然大丈夫ですよ
そういう感じですよ、ケイシーさん、
ありがとうございます。いやいやもう、ね、今日あの、はいはい、まあ、こうやって、うん、あの このニュースどうなのとか、
でも本当そうだよね、待機児童問題なんて本当にもう、まあ、待機児童、今リアル待機児童のお母さんなんかからしたら困ってるんだからすぐ作ってよってやっぱりちょっと思ってしまうところあると思うし、まあ、できればすぐ作ってほしいんだけれど、やっぱりなかなかそううまくいかないっていうところで、私ね切実なお願いがあって、あの県とか市とかいろんなところで実は子育てに関する調査とかやってるんですよね。さっきもお話しいただいたそのニーズっていうのがどれほど切実できちんと必要だという人がどれぐらいいるかってものがしっかり根拠がないとやっぱり予算も組めないし作れないわけだから、やっぱりねお母さんお父さんたちはそういう子育てに関する調査が行政とかから来るとちょっと文章もお堅いし、なんかね真面目なねお手紙で来ちゃってうわって思ったとしても、やっぱもうここはね答えどころだと思うんですよ。もうしっかり回答してもらってどういうふうに自分たちは望んでるよっていうのをぜひ返してほしいなと思っていて、ぜひねお願いしたいところでございます。これ私ね研究所の、はい、所長として、
最近まあ、議会でテーマになってるのが、
はいはい、
その保育園の適正配置の問題があるんですけど、
はいはい、
まあ、じゃ あの認可保育園だったら、うんうんうん、どこでも預けていいかといったら、
うんそうね、
やっぱりお家の近くとか、
うんうんうん、
職場の帰りがてら迎えられるところとか、まあ、それでまあ種類があり、
うんうん、
おろくがあり、那覇中央があり、回しがありってあるんですけど、じゃ あの種類のニーズが多いから種類だけ増やしちゃうかといったら、そこはまた役所がいろんなその調整という
か、そうですよね、
まあ、一箇所の地域だけに作りすぎてもまた飽和状態にな
る。そうですね、那覇だからいいってことでもないですもんね、うん、地区しっかり見て住んでるエリアと勤めてるエリアと通いやすさとか考えたら、
はい、
そうね、ここが土地空いてるからここにできればいいじゃないみたいなことでもないわけですよね。
その辺のバランスも取りながらだから、
うん、難しいですね、本当、まあ、ね、すぐにでもねポンとこう魔法みたいにね、
うん、
あのドラゴンボール出したら世俗さんが喜ぶから出すけどホイポイカプセルみたいにね、保育園の元ポイってやったらできるとかやったらいいけど、そうはいかないからね。
あとはね、兄弟で、
うん、同じところがいいとかね、
通わないとかね、
はい、でもね、あれですよね、子育てしてると切実感あるので、やっぱりこうあっち行ってこっち行ってから出勤ってなると、やっぱり私最近ですね職場がちょっと変わりまして、浦添まで与那原町から行ってるんですけど、朝のラッシュをですね7年目にして初めて体験したんです。このラッシュに巻き込まれながら園が変わってたら本当間に合わないと思って、すごいですよね、那覇方面、
はい、
特に、うん、本当動かないんですね、知らなかったんですよ、うん、
僕もあのサラリーマン時代宜野湾の方に勤めてたんですよ、
はいはい、
那覇から
大変ですよね、
で僕が上の双子保育園に連れてってから出勤してたんですけど、
はいはい、
何回かありますね遅刻したこと、
なりますよね、はまっちゃった渋滞とかね、はい、子供が保育園でぐずっちゃってすぐ出れなかったって言ったら、あの避けるはずの渋滞にはまっちゃったとかね、そうそうそうそう、必ず出てきて、やっぱり子供の育てってとイレギュラーの連続ですからね、うんうん、双子ちゃんが違う園だったらどうでした、
預けなかったでしょう、
ね、でも多分それがねリアルと思います、うん、やっぱ子育て中の、はい、そういうことも考えていくと、うん、じゃあ何が一番みんなにとっていいのかって言ったら慎重にならざるを得ないし、うん、そうポイポイ簡単にね、
うん、
質の問題とかも出てくりますからね、うん、なんかビルの途中でもいいから作れとかもなかなか言い難いとかね、うん、出てきますよね、まあ、でも私子育て関連の専門家としては、
はい、
やっぱり議員さんたちがそこまで考えてくれてるってことのは皆さんにも伝えたいし、
はい、
やっぱ一緒になって考えていくっていう意味では、うん、そういう調査だったり、
はい、
そういうものも活用してね、
はい、
SNS からでも声もね、うん、議員さんたちも Facebook とかやってるってことはやっぱり皆さんの声も見てるわけですからね、うんうん、
はい、
ぜひ思いは伝えてほしいですよね、
はい、
はい、
いやもうね、あのあそうそう、あのこれね、
うん、
あもう一つ あったのが
話題、
最近話題になったのがですね、
うんうん、
熊本市で、
う
ん、市議会議員さんが、
うんうんうん、
議長に、ね、赤ちゃんを連れて行って
混乱を
招いたってことで、
はいはい、
でそれで開会を怒らせたってことで、はいはいはい、でそれで、まあ、結局ねこの市議会議員さん、この尾形優香さんが、
う
ん、
はいはい、
厳重注意されたってことで、
そうですね、40分議会が遅れちゃった
んですよね。ちょっとこういう、はいはい、まあ、なんだろう、これもねなんかこうやっぱ結構ね賛否両論あって、どちらかというと火の方が多かったんですけど、なんかやっぱあんなことしちゃダメだよねみたいな人いますけれども、やっぱどうしても日本って前例がないからダメとか段階踏まないとダメみたいな、
あ、まあね、
なりますよね。
報道の変更とかもちょっと感じたりはして、私はやっぱ子育て関連問題なのでかなり関心持っていろんな各社の報道も全て並べて比較したりしたんですけど、経緯も全部調べました、
はいはい、
でやっぱりちょっと一個だけの報道見ちゃうと、どうしてもなんかあれ市議もうちょっとやり方あったんじゃないっていう世の中の世論になりやすい報道がいくつかやっぱりされてたけど、まあ、最終的にはちょっと強引ではありましたよね、正直、
う
ん、はい、なんだけどやっぱりの報道何個かの報道を見ただけじゃ分からないような、すごい事前に何度も掛け合っていたりとか、でも本当にこうなんでしょうね、検討の余地なく跳ね返されたゆえの憤りみたいなものがきっとあったんだろうなみたいなのは分かる。で、これ議員さんたちにどう思うか聞いちゃっていいんですか、
もし、まあ、もし仮に、ね、あれが
大丈夫ですよ、僕は
これがもし那覇市だったらとかね、
はいはい、議場に赤ちゃん連れ議員さんが
登場したら、
まあ、ああいうふうに合意に来ないまでも、うん、まあ、議会 にこう議場の中に赤ちゃんって、うんうん、まあ、基本議場って本当に議員さんと限られた人しか入れないじゃないですか、そうですね、そういうルールじゃないですか、うん、傍聴席以外は。で傍聴席の赤ちゃんもダメな議会もあるじゃないですか、うん、あ、ちなみに那覇市は傍聴席大丈夫なんですか、赤ちゃん、
あ、大丈夫です、
あ、赤ちゃん大丈夫なんです、
連れが入るブースがあります、
あ、すごい那覇市
頑張ってる、
はい、頑張ってる、すごい、はい、
子連れにたくさん来てもらいたいですね、
はい、あ、本当いいですね、うん、やっぱりちょっと連れて行ったら断られちゃったなんていうね、うん、別の市町村さんもあるからね、うん、あ、
新しい議場なんですけど、
うんうんうん、
まあ、その議場を作るにあたって僕らで意見を出して、
うん、あ、すごい、
議会に来やすいように
素敵、そうい
った部屋も作ろうという話はして、
いい話、
ね、結構ね、あとそのね、あの周りの人が傍聴人がちょっとみたいな嫌がる時もありますからね、赤ちゃんと、ね、まあ、やっぱ
あのね、うん、私子育てしながら子供を連れて歩く母なんです、うん、基本もう下5歳になっちゃったから連れてこないですけど、うんうんうん、本当ね、生まれて1ヶ月とかから復職していたので、うん、小脇に赤ちゃん連れて司会やったりとか、あの講師やったりしてたんです、うん、で今日西原町でご、ね、昼間、はい、子供の権利の講師やっていたら、ね、3年前に赤ちゃん抱っこして授業をやってたのを聞いたことがあるっていう方がいて、5歳になりましたって話をしてたら、大きくなったんですねって、赤ちゃんでしたよねって言われたんですけど、そういうタイプなんですね。ただそうするがゆえのマナーがあって、やっぱりこう公共の場に連れていくわけなので、どうしてもその場をね全て止めてしまうようなことになるぐらい泣いてしまったら、そこからちょっと一旦どくとか、こうタッチ交代できる人を用意しておくとか、やっぱそういう配慮っていうのは、その社会の中に、ね、赤ちゃんいる方がいいと私は思う方だけれど、それでもやっぱり厳しい現場ってあるじゃないですか、うん、
はい、
でそこはちょっとお母さんもね、こう配慮が必要、お父さんもだけど配慮した上で、でもやっぱりこう議会であれ、うん、なんであれ子供と、一緒に見れるっていうのすごい大事だなと思ってて、うん、はい、ちなみに議員さんが子連れっていうのが、じゃあ那覇市議さんの中から出てきた時に、那覇としては、まあ、市議の皆さんとしてはどんな感じですか、
うん、僕からで
大丈夫ですか、はい、じゃあ小長さんからお願いします。
僕は、まあ、議場というよりは、
はいはい、
まあ、やっぱり時間かけなきゃいけないものなので、
うんうん、
ひとまず今茶壇町の方でもやってるんですけども、
あ、はいはい、
うん、議員 の、 控室ですね、
託児施設ね、新聞載ってました ね、
うん、 で、 ね、うん、で、今尾形議員、熊本の議員と、で今度沖縄でいうと北谷町の、
はい、
宮里議員でしたかね、
うん
うん、が
女性議員、
女性議員がいらっしゃって、はい、宮里議員は会派室にファミリーサポートの方を呼んで、
はい、
見ていただいてるんですよ、
はいはいはい、
で尾形議員は僕が、まあ、調べる限りですけども、託児所を作ってくれと、その費用を、まあ、は
い、
熊本市議会で持ってくれと、
そ
うだから今この2つよく並べられるんですけど、
うんうんうん、
北谷町の方は
場所の提供なんですよね、
場所は使っていいですよと、うんうんうん、なので熊本市の方もそういう対応できなかったのかなと。
確かにね、うん、ここの場所だったら赤ちゃんいていいよみたいなね。
僕も何度かですね、 一番下の子供を連れて議場行きそうになったことありますね、
はいはい、あまあいろいろ大変でね、
いろいろ大変で、
はいはいはい、ありますよね、うん、子育て中ね、
そう最悪そうなってもいいかなってことも、僕らの控室に女性が一人事務員でいらっしゃるので、うんうん、はい、最悪1時間見てもらっていいかという話をしたら、まあ、この人がいいよって言ってたので、はいはい、まあ、その何もなくてことなきゃ得たんですけども、
なるほどなるほど、
ただやっぱり働くお父さんお母さんやっぱそういう場面出てくると思うんですよね、
う
ん
う
ん、
確かにね、そうですよね、
そういう人でも議員になれるっていう環境を作んなきゃいけないと思うので、うん、僕は基本的には緒方議員の言ってることは賛成だけども、まあ、順序であったり、うん、ルール作りをですね、うん、厳格にやっていった方が逆にこの後の人も続けますから、
確かにね、
一、うん、人だけじゃないですからね、
うんうんうん、
ね、今お話ありましたように熊本のね、これ緒方さんは、これ今日のこれ12月6日付だったんですけども、
うんうん、
熊本市議会に市民団体がベビーシッター配置など両立しやすい環境整備を要請したと、
うんうん、
というニュースがありましたので、
これ
も
ね、
マスコミもねこの時だけわーっと騒ぐんじゃなくって、
その後どうなったかとかね、
そうそう、そうでみんなもちょっと考えてみようみたいな ね、
確かに ね、
もうね、うん、あんなお相撲さんの喧嘩なんかどうでもいいかなって本当にも
酒井さんはどうですか
あ、この件にですか、
うんうん、
まあ、尾長議員と まあある程度同じ意見ではありますけど、
うんうんうん、
まあまあ、まずその茶炭の例もありますし、その託児所作れるんであれば、
うんうんうん、そうですよね、
まあ、議会もそうですよ、うん、議会改革の一環でやってもいいんですけ ど、うん、
なるほど、
例えば、
うんうんうん、
ただ一つ言えるのがやっぱりそのもう少し手順っていうか、
うん、ちょっと強引でしたね、
筋的なのをやっぱり、きちんとやるべきだったのかなと、
はいはいはいは
い、悪いとは言いませんよ、うんうんうん、悪いとは言わないけれども、そもそも論を話すと、
うんうん、
そもそも議場に議員以外が入ったらダメっていうルールがあるんですよね。
そうなんですよね、もともとね、そっちがあるんですよね。
ルールに基づいてやる中で、
うんうんうん、
僕らはルールを作る方なんですよ。
なるほど。
ルールを作る人間がルールを乱して、まあ、ある程度注目してもらいたいっていう思いがあって、そういった行動に出たかもしれませんけれども、
うんうん、
ただやっぱりそこはいかんせん、
はいはい、
手順踏まえる、ルールに基づく、じゃあそういうルール作ろうよっていう議論があって、それができて初めてだったらいいですよ。ただもう一つ懸念するのが、逆の立場の意見からすると、
はい、
これ違うだろうって言ってる議員さん方も、
うんうん、
ある意味勇気があるのかなと、
うん、
注意する方が
そうですね、
はばかれるっていうことも決してあってはならないし、うん、話戻るんですけど、はい、そもそも論言えばルールなんで、
そうですね、
そのルールができてますかっていう中で、う
ん、そこですよね。
だから茶炭の宮里さんは、うん、まあ議会で話して、
うんうん、
じゃあそういった形で、
うんうん、
預かる部屋を作りましょうって、
うんうんうんうん、
当然手順踏んでやってるはずですから、うんうん、そういったものに基づいてのものだったらいいのかなとは思いますけど ね、
確かにね、
茶炭はその話が全会一致で OK したんですよね。
そう、 OK だったんですよね、うん、ちゃんと議場で話さし合われたんですよね、はい、でいろいろ報道を見ていったら、結局もう事務局の段階で熊本の方は断られてしまっていて、議員さんたちの中の議論に曲がってないんですよね、うん、もう無理ですの一点張りだったんですよね、はい、だからまあそれに対してすごく憤りがね、行動に出て、まあパフォーマンス的という批判もかなり ありますけど、まあその私ヨーロッパの議会がいつも比較に出されていて、こう抱っこして一緒写真いっぱい出たりとか SNS でありましたけど、あれもやっぱりルールがきちんと変わっていった上での中のあそこに一緒に座っていられるっていう状況かと思うので、やっぱこれから赤ちゃん連れてね議場に入れるっていうのも、私やっぱね R 指定って言ってるんだけど、年齢制限あった方がいいと思うし、4歳とか5歳とかになって、じゃあ何時間も議会がね長くなった時に育てられるのかとか考えたら、やっぱりルール化っていうのは大事だと思うし、あとね、じゃあお父さんが連れていくって言った時に、私のお母さんはね、こう必殺技を持ってるじゃないですか、赤ちゃんが泣いたらじゃああげよっかみたいな、ね、ママのこうなんとかするのとパパだと違うなとか、じゃあ男性議員が連れてきたいって言った時に、もう飲み物含めてミルクとかね、母乳じゃないからね、こうあげたりしていいのとか、やっぱり話し合うべきこといっぱいあると思うんですよね。でなんか結構極論で介護している親を連れてきていいのかみたいな話も出てましたけど、そこも含めて、じゃあ議場がどういう場所で、でもやっぱり子育て中の方が議員になるっていうことは、さっきの尾長さんも言ってくださいましたけど、 場合によってはね、うん、ママも倒れちゃって、うん、赤ちゃん連れてこざるを得ないみたいな、ね、緊急事態の時に、うん、じゃあ緊急事態にじゃあ備えられないのかとかね、うん、そういうの話し合っていけたらすごくいいですよね、はい、はい、なんか、うん、よかった、なんかもう
今日ちょっと話してよかったですね、うん、でもやっぱり一番はこういうね、あの子連れのことがニュースにならなくなったっていうのがね、もうそれぐらい普通になった、う
ん、まあ、確かにね、うん、どちらかというと、うん、じゃあどうするのって議論の場に上がってきましたもんね、
はい、
うん、
これをね、全然一昔前よりはもう、
ね、違いますよね、
オープンになってるという
か、本当ですね、で那覇市議会も ね、その傍聴席赤ちゃん連れ OK とかもね、うん、本当ありがたいですよ ね、やっぱ自分たちのこと決めてる議会だからね、うん、
自分の親の時代はね、あの女の人が子育てはして当たり前みたいな、
そうですよね、そこはそこからね、
認識がやっぱり変わってきてますよね、
うんうん、そうですよね、うん、みんなが受け入れる土壌の中でルールが変わるときはやっぱりだからこそみんなで丁寧に決めていきたいですね、
わかりました、
そこ、はい、
ですね、
はい、ね、はい、いやいや、まだまだ話したいことはいっぱいあるんですけども、
いつもこんなですね、
時間が、まだまだ話したいんですけども、
まさかのあと5分とかそういう感じですか、
5分も切っちゃいました実は、
大変すごい、
はい、
早いですね、
早いですね、あっという間でしたね、
15分ぐらいかなと思って
ですね、あっという間でした、
ではではちょっと一旦ここでジングルいきたいと思います、
わらわ研究所、わらわ研究所、イエーイ、やったー
やったやった、
はい、まだまだいっぱい話したいことは本当にありました、
はい、ありましたね、もうというか、ま、なんかこれこそまさにはやった朝までトークとかやりたいですね、
朝まで生テレビ見たいんだけど、なんか私はそんなトークスキルないんで
大丈夫だよ、いやいやいや、うんうんって言ってて、
ありがとうございます、あのね、ぜひね、はい、坂井さん、ね、おなかさん、
はい、
またね、これ続編やりましょう、
もうね、
もうさせていただきます、
ね、ぜひぜひこんなことをこの間話したよとか議会のことも教えてください、
またいろいろなんか給食費の問題とか話
してたこといっぱいあったってこと
あったんですけども、いやちょっとやっぱこれにはね、やっぱね、
もっと時間が、
まあ、僕らそのね、あの素人のものでも、うんうん、じゃあそこはどう、ここはどうなんだってもうちょっとあの自分で知ってみて、で、うんうん、質問投げかけてみて、そっからでまたね、あの聞いてみたいなと思いますんで、
はい、
はい、今日は本当にもう無茶振りしていただいてしちゃって本当すみませんでした、
楽しかったです、本当に、は
い、いやいや本当に、改めまして本日のゲストはですね、那覇市議会議員の、坂井浩二さん、そして尾長竹原さん、お二方本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
は
い、
ではそのままエンディングでございます、わらば研究所ではですね、はい、皆様からメール、募集しております、
はい、
そしてね、またあの今日 の、 あの感想などいただければ幸いでございます、
はいはい、
実はね、うん、先日あのこれね、あの図書館のお話したんですけども、うん、で実はあのメールも実は来てたんですよ、
う
ん、申し訳ないです、
うん、
ね、これあの、メールがですね、こちらのラジオネームが、あロッキーさんだなこれな、最近買った君たちはどう生きるかっていう本がおすすめですと。
ああ、おすすめの本を聞いてたんですよね、
ですよね、
先週ね、
そうなんですよ、
はいはい、
あのこれね、あのジブリの宮崎駿監督が制作を始められた最新作はこの本が原作ですよと。
なるほど、ラジオのお便りの方にも、はい、わらば研究所専門メールにも来てます、はい、ラジオネームプースケさん、
はい、ありがとうございます、
はい、はじめまして、私が好きな本、好きだった本はずっこけ3人組シリーズです、
あ、いいですね、
うん、夏が八兵衛博士もちゃんたちのようにいろんな冒険ができたら楽しいなと妄想を膨らませながら読んでいました、はい、っていうね、はい、いいですね、そうそう、いや
今日こんなってね、そう、あのいろんなね、またね、子供とね図書館っていうね、うんうん、先日あの、うん、絵本とかでね、
はい、
お話をしまして、うん、でまたあの今後もね、また子供とほにゃらっていうねトークテーマでやっていきたいと思います、うん、
やっていきたいと思います、はい、
本当にねバタバタとではございましたけども、
うん、いつもです、
本当にこのね年末のお忙しい中
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、リベデビル、
はい、
リベデビル
わらば研究所
担当、
宮古だからね。わらば研究所担当は私ケイシー高飛車と、
はい、ホーリーでした。
はい、そして、そして本日のゲストはですね、坂井さん、そしておなんかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。
バイバイ。
さようなら。